皆さんこんにちは。この北総関数論の講義を担当することになりました、原隆と申します。このオーディオを聞いておられるということは、この講義についてというファイルを皆さん見ておられると思うんですけど、それについて簡単に説明します。まず私の名前、原隆、数理学研究院所属等が最初に書いてあります。 R の1ページってところですね。で、オフィスアワーズ普通設けるんですけれども、大学に来ないで、感染対策をしましょうということなので、当分オフィスアワーできません。なので、ムードムなどを通じて質問を受け付けます。メールでの直接質問ももちろんありです。で、この講義は遠隔授業で行いますけど、それについてはこの R の3ページ、R 棒引っ張って3っていうページをご覧ください。後で少し説明します。非常に簡単に自己紹介をします。私は、学部大学院とも専門は物理でした。で、博士課程の、専門は素粒子です。で、学位を取ってから、アメリカで3年半ほどポスドクとか、講師とかやってました。で、最後の1年はフルで教えてました。で、その前後から数学的な研究をやってますけれども、題材は物理と非常に関わりのある数学または物理のモデルをやっています。ということで、数理物理学と呼ばれる分野なんですけど、かなり物理寄りの人間です。で、こういうわけで、物理と工学ってかなり似てますから、工学で必要となる数学的技能についてはある程度は理解しているつもりです。というわけで、工学を学んでいく上で必要だと思われることを重要視して教える。それから、不必要な厳密性は要求しないということを方針としてやっていきます。以上、自己紹介終わりです。続いて、概要っていうところですけど、これについては、北総関数論っていうものの基礎を学びます。より詳しくは、講義ノートっていうところの最初に書いてあるので、そこを見てください。そこで説明します。で、内容の予定についてですが、これも、進め方によって少しずつ変わると思うので、からまたこの内容のところは皆さんにもっと、練習してほしい、手を動かしてほしいというところゆっくりなったりしますから、ムードルのページで時々刻々変えていきます。なのでムードルのページをご覧ください。で、教科書は、そこに書いてある通り、北総関数論、クライツヒっていう人の、書いたやつです。アメリカでは非常に標準的な、工学者のための数学というか、アメリカの学部、工学部の学部生が使う、そういう標準的な教科書です。その中の北総関数論の部分がここに載ってます。で、この講義は今回遠隔講義ですので、僕が自分で作った講義ノートを毎回 Moodle のページにアップして、それを中心に進めていきますが、その講義ノートの内容自身がこの教科書にできるだけ準拠するようにしました。そのように今作成中です。ということで、教科書と講義ノートを代わる代わる読んでいただくとわかるんじゃないかと。それから教科書には、節末の問題がいろいろ載っているので、それもやってほしいと思います。で、あと、教科書が合わない人とかがいればですね、数学的なことをより知りたいっていう人は、そこに書いてある参考書、いくつか挙げてますから、それを見てください。で、この R1 ページの最後のところですけど、評価方法って書いてあります。これ非常に正直僕困っています。というのは、数学の能力を測る最良の方法は、当然ですけど、一人1時間ぐらいかけてゆっくり面接するっていうのが一番いいです。いろんな質問をして皆さんに答えてもらうっていうやつですね。だけどこれ人数が多いクラスだと無理なので、事前の策として、普通に入学試験みたいに、筆記試験をやる。いうのが、いいわけです。これが一番いいです。ですけども、現状ですね。これ、期末で、本当に期末試験できるかどうかね。夏になって期末試験できるかどうかよくわかりません。わからないので、期末ができる場合とできない場合、両方に分けて、以下のように方針を立てました。その下、1ページ、R1 ページの下ですね。3つぐらい黒丸並んでますけど、もしですね、筆記試験として期末試験ができるんだったら、 その時は期末試験の結果をまあ50%程度は使う。それ以外の何か、これはまあ毎日のレポートとかになる予定なんですけど、それを50%として成績つけます。筆記試験としての期末試験ができない、そこまで感染が収まっていない場合にはね、もう仕方がないので、日常の何かというもので、成績つけます。で、その何かとは何かなんですけど、これは、ほぼ毎回何か、レポート問題を出すので、で、レポート問題を出して、それを皆さんから結果集めて、それを、まあ、簡単に採点しますから、その結果で、まあ、この何かっていうのにしようかな、というふうに思っています。で、レポートをどのような形で出題して、どのような形で皆さんから集めるか、については、まだ決めていません。まあ、おそらく、皆さんに、まあ、普通にレポートを書いてもらった上で、それを写メに撮ってもらうとか、スキャンしてもらうとか、そういう形で電子的に、まあ、こちらに送ってもらう、まあ、Moodle のページを通して、ってのことを考えてますけど、まだ決めてません。これ来週までに決めます。まあ、とにかくそういうことで、まあ、日頃と違ってですね、平常点の重みがかなり重くなる。期末試験やっても半分ぐらいは平常点。期末試験やらなかったら全部平常点。っていうことになりかねないので、まあ、平常点を、しっかり頑張ってほしいと思います。で、はい、それでだいたい1ページ目は終わりです。あとですね、こういうふうにでもとにかく期末試験やる可能性が高いので、その、期末試験やる可能性が高くない。ないけど、できるんだったら期末試験をやるので、この期末試験をやられてもちゃんと解けるように、そういうつもりで日頃から勉強しておいてくださいね。はい、では、続いて2ページ目に行きます。R5 を引っ張って2、R の2ページに行きます。で、まあ合格最低基準っていう項目がありますけど、まあとにかく、大体ね、これからいろいろ講義中に問題出したりしていきますから、それと同レベルの問題が解けるということを目標にしてください。で、まあ、期末試験をやる場合でも、期末試験の問題っていうのは大体、そんな感じの問題になります。だから、その日々のレポート問題が普通に解けてる人は、多分期末試験をやった場合でも成績が良い、ということになるはずです。で、具体的にはどういう題材を習うかっていうのを黒丸でこういくつか書いてありますけど、まあ、そのあたりですね。まずはとにかく高校で習った複素平面とか複素数とかそういうのはもう前提とします。その上で、複素関数の正則性、これ微分可能性っていうやつなんですけど、これはどういうことか。から、指数関数、対数関数、三角関数、これらがですね、すべて複素数の値を取る場合、指数関数の型に E の Z、Z が複素数で載ってる場合、それ何なのか。から、あと、複素積分っていうのを習うんですけど、複素積分計算できるか。で、コーシーの積分定理とか積分公式っていう複素積分の定理とか公式があるんですけど、それできるか、使えるか。で、級数とかが分かっているか。で、流数計算っていうのも習うんですけど、それもできるか。こういうことです。まあ、このあたりの用語はなかなか分からないのもいっぱいあると思いますけど、これはまあやっていけばよろしい。やっていけば分かります。で、レポート、次の項目ですね。レポート、出題について、宿題についてっていうことですけども、これは、まあ、さっきから言ってるように、来週以降、次回以降ですね、ほぼ毎回なんかレポート出します。だからそれを、まあ、やってください。で、出題意図は、これをやることによって、上に書いた合格最低基準っていうのがわかるということ。で、それから、まあ、レポートを出すと、当然皆さん勉強すると思うので、自学自習の手引きにするということ。それから、最終評価にも使う可能性が高い。さっき述べましたね。評価方法。というわけです。で、一つだけお願いしておきたいのは、レポートは、友達とか先輩とかいろんな人と相談して作ってもいいです。いいんですけど、その時は誰と相談したかは明記してください。で、ただしまあ、相談って言ってもですね、まあ、春学期の間は、まあ、緊急事態宣言が出てますから、まあ、対面で会うことはやめて、オンラインで相談するとかね、まあ、いろいろ工夫してほしいんですけど、まあ、とにかく相談して構いません。でも相談した相手の名前は書きましょう、ということです。 で、なんで変えてもらうかというと、まあ、そこに書いてますけども、まあ、とにかくお世話になった人とか文献にはちゃんと謝意を表するというのが科学の世界のお作法だからです。で、あとですね、お世話になった人の名前を書いといたら、レポートの成績が下がるかっていうと、そういうことはしません。何を書いても、ちゃんと真面目に書いてたら、書かない、自分でやった人と基本的には同じ成績になります。だから、まあそこは気にせずお世話になった人の名前をちゃんと書いてください。で、まあレポートよく見るとですね、自分で分かって書いているのか、人からなんか知らんけど鵜呑みにしてそれを写しているのか、だいたいわかります。そのあたりである程度は成績の差がつけることも可能ですから、そのお世話になった人が書いてあるかどうかっていうのは関係ありません。お世話になっても自分で分かるところまで、自分の分かる言葉で書いてればそれでいいんです。じゃあ次の項目に行きます。この R の2ページの下から3分の1ぐらい、特に注意を要する題材っていうことなんですけど、まあそこに書いてあります。微分1番目、微分可能性っていうことを仮定すれば、いろいろいいことがあるよっていうこと。それから、実際に手を動かしてください。2番。3番、複素関数の線積分っていうのは何でしょうか。4番、コーシーの積分定理と積分公式も重要です。で、5番、流数計算っていうのもありますよっていうわけですね。で、まあ、これらは、まあ、だんだん、おいおい、習っていくとわかると思うので、ご自身で理解してほしいと思います。で、その R の2ページの一番最後ですね、まあ、担当教官から一言と書いてありますけど、まあ、これから、講義ノートの方でも言いますが、複素解析学、複素関数論っていうのはですね、非常に美しいものです。で、その、独立変数を複素数に拡張するだけで、で、微分可能性を要求するだけで、ここまでこう美しい性質があるのか、という感じがします。で、かつですね、光学物理への応用においても非常に強力な武器になる、ということで、まあ、できればですね、単なるテクニックとして複素関数論をやるだけではなくって、複素関数論の美しさを、まあ、少しでも学んでほしい。僕もそのようなことをできるだけ伝えたいというふうに思っています。さて、では3ページ、R の3ページ目に行ってください。一番上に大きな箱で囲んで遠隔講義についてっていうところがあります。そのあたりについて、まあ、説明して、この講義についてっていうやつの説明を終わりにします。その箱に囲んであるところですけど、とにかく、まあ、今までも言ったように、まあ、皆さんすでにやってるように、遠隔授業で授業をやるわけですね。で、まあ、だんだん改良していこうと思うんですけど、現在の時点では、遠隔授業は、その箱の中に黒丸でいくつか書いてある感じでやっていきます。で、まず僕の方ですけど、毎回の授業時刻開始前までに、だから毎週水曜の2限の前までに、この科目の資料として講義ノート、それから問題などっていう2種類をこの科目の Moodle ページにアップします。で、まあ今回は問題などの代わりにこの講義についてっていう資料になってますけど、まあとにかく講義ノートの本体と、それに付随する問題の解説などという2種類があると思ってください。で、まあ、その大抵の場合はですね、少なくとも講義ノートの方は、音声解説をつけます。今皆さんが聞いてるみたいな、こういうやつですね。で、この音声解説ファイルも、まあ、同じところにアップロードします。まあ、実際には、そこからリンクを貼る形にしようと思ってますけども、ともかく皆さんはこの2つ、2種類の、ファイル、それから音声ファイルにアクセスできます。で皆さんはですね、とにかく毎週水曜の2限またはそれ以降に、これらの資料をダウンロードして、特にこの講義ノートとか問題などの資料をダウンロードして、それを見ながらですね、補助の音声ファイルを聞いてください。聞いて勉強してほしい。そういうわけです。で、僕の資料が、最終版が、アップされれば、別に毎週水曜の2限より前に、それを読んでも別に構いません。出席は取らないので、いつアクセスしてくれてもいいです。 だけど、とにかく、その毎週水曜の2限の前後にですね、やってほしいと思います。で、まあ皆さんの方は、まあその講義ノートとかを勉強して、勉強した結果ですね、まあ問題などっていうところに多分レポート問題が出てると思うので、それをレポートにします。で、何らかの形でフィードバックしてもらいます。まあ今そのどういうフィードバックがいいか考えてるんですけど、おそらく、まあ、レポートに手書きしたやつを、レポート用紙にね、皆さん手書きしたやつを、社名なんかで送ってもらうっていう形になるんじゃないかと思います。これとにかく来週までに決めます。で、まあそういうようにして皆さんからレポートの回答を何らかの形で集めて、でそれを僕が適当に採点したり、からまあなんか皆さんの弱点はこういうとこかなと思って次の時間までに用意する。で、その翌週の授業時間に反応する。そういうふうにしています。まあ大体そういう感じでワンサイクルを繰り返して、まあ十数回やっていきましょうというわけです。で、皆さんからの質問なども随時受け付けます。メールで直接聞いてくれてもいいですが、まあアンケートまたはフォーラムの形でムードルページでも受けられるようにします。というのがその箱の中に書いてあるもので、大体どのように遠隔講義を続けるかということの、やり方です。で最後にですね、一言、まああまり自分の体験だからどうこうとは思いますけども、まあ、今回皆さん遠隔授業になったんですが、まあ、遠隔授業だからといってですね、それほど悲観することはないよっていうことを、まあ、書いておきました。その遠隔講義についてっていう箱の下ですね、今回新型コロナのせいで我々全員が初めての体験をすることになりました。そこです。で、実際ですね、僕は遠隔授業をやるということで、かえって利点もあると思ってるんですね。で、それをちょっとその下黒丸で書いてます。で、まずその最初の方の3つの黒丸何書いてるかというとですね、僕自身の個人的な体験です。まあ、高校時代僕はまあ事情があって、物理をほとんど独学で勉強しました。で、まあ、教科書だけだとよくわかんないんで、まあ、詳しく、なんか良いことが書いてありそうな参考書2冊ほど買ってきて、で、こう教科書と一緒に読みました。なかなか初め難しいんですけど、まあ、この3冊ね、参考書2冊と教科書1冊、3冊を順繰りに何回も何回も何回も読んでると、そのうちにわかるようになってきます。で、その教科書と参考書って書いてあることが内容は同じでも、書き方とか表現とか違いますね。そういうのをいろいろ違うところに気をつけて読んでいくと、まあ、だんだんとなんか立体的に物事が分かってくる。そういう経験をしました。で、最終的にはまあかなりよく分かったと思います。で、物理で味を占めたので、数学も同じようにやりました。高2の途中からもは数学もほぼ独学だったと思います。で、まあ結局この体験を通じて僕何ができるようになったかというと、自分で本を読んで勉強できるという、そういう能力を身につけました。で、それからですね、こう、はじめやっぱり苦労した分だけ、こう、理解が深くなっているということもありました。で、まあ、自分でね、物理を独学しなきゃいけないってそこそこ大変だったんですけど、後から考えれば、これ非常にまあ、ありがたい体験だったな、そういうふうに思っています。で、次の段落に行きますけど、さて皆さんが今置かれている状況はということですね。まあ、今回対面授業ができないということで、まあ、皆さんも多分こういう経験初めてじゃないかと思うんですけど、でもそれはですね、当時の僕の状況にかなり似てるんですね。で、まあこういうふうになんか僕はこう音声の教材とか、講義ノート、PDF ファイルを上げたりしてますけど、でも皆さんとしてはとにかく、まあ、教室でなんか話を聞くっていう話、ことはもうない。ね。そのウェブにある資料を読んで、音声を聞いて自分で勉強するしかないです。でもこれ逆に言うとですね、皆さんは自分の好きな時に、自分の好きなペースで資料を読んだり、音声を聞いたりして、で、納得するまで時間をかけてゆっくり勉強できる。そういうことを言ってるわけです。その下に黒丸4つぐらい書いてあるんですけど、まあ通常の講義だったらですね、なんか自分のペースと先生のペースが合わないっていうのは往々にしてあります。なんか当たり前のこと何回も何回も言ってるなっていうこともあるし、 逆になんかそこもうちょっと詳しくやってほしいんだけど、スススッといかれちゃったとかね。なんか式の変形もなんかよくわかんないけど、バーっといかれても困ってしまったとか、ノート取れなかったとか、まあいろいろありますね。で、それから、あれってそこをなんかどうなってんのかなってこう疑問が浮かんでも、次から次から新しいこと先生言うから、なんか忘れてしまったりもします。だけど、今回僕が取ってるような遠隔授業だと、そういう欠点は全くありません。音声ついてますけど、この音声うるさかったら聞かなきゃいいんです。または音声を途中で止めて、まあゆっくり自分で考えて、また続きを聞いてくれても、繰り返し聞いてくれてもいいですね。いろんなやり方あります。自分のペースで勉強できるってことですね。で、さらにですね、当時の僕と違って、皆さんには僕がついてるわけですね。質問があったら、いつでも質問してくれればよろしい。で、大体皆さんから来る質問っていうのは、かなりの部分は同じようなことを聞いてきますから、僕はなんか適当にそういうページを作って、皆さんからの質問を答える形にします。それで多分かなりわかると思うんですね。というわけで、まあ今回対面授業ができないというのは確かに欠点ではあるんですけど、今ここで僕が言ってるような、まあ利点もたくさんあるよということで、まあぜひこれを逆にね、逆手にとって頑張っていただければと思います。で、なお一言もう一つだけ加えておくとですね、大学では、皆さんこれからだんだん3、2年、3年、4年、こうなっていくんですけど、学年が進むにつれて、どんどん自分で勉強する、独学するということが増えてきます。もちろん先生の指導を受けて、まあ卒業研究であったり、修士論文書いたりとかいうことはやるんですけど、しかしそうは言ってもですね、世界中の研究の最先端に触れるのは大抵論文ですから、そういう論文っていうのは、著者は大体世界の別の国にいて、直接話を聞くことできません。そうすると、まずは最初に論文を読み込んで、その人が何言ってるのかっていうのを理解して、その上で例えばメールを書いたりとか、いろいろ議論したりっていうことが始まるわけですね。というわけで、独学で論文を読み込むということは、これから皆さんできるようにならないといけません。そういう意味では、今回の遠隔授業はいい機会だと思うんですね。自分で勉強できると、そういう習慣も身につけてやろうと思って頑張っていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、これでこの講義についてっていう一般的な説明は全て終わりです。この後は次、講義ノートについて、講義ノート第1回っていうファイルですね。それをダウンロードして音声とともに聞いてください。以上です。